こんにちは。超相対性理論 A へようこそ。私タクラムの渡辺幸太郎です。
学びデザインの荒木隆之です。
で、最初に番組の紹介ですが、この番組は一つのテーマをいろんな角度尺度から語ろうというもので、まあ今までいろんなテーマを扱ってきましたけれども、例えば弱さを探索しようとかですね、人間にとって寂しさとは、ネット時代のリテラシーとはとか、いろいろ話してきたんですけれども、特徴としては具体と抽象を行ったり来たりして、脱線を許容して結論を急がないで、話し続けていると同じものがふと違って見えたり、地と地がつながり合って星座を結び始めると。その新しい絵が見えてくることがあるのが星座の面白いことだと思うんですが、具体と抽象を行き来しながら相対関係を浮かび上がらせようということで、超相対性理論という名前の番組になっています。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということでね、今日ゲストに来ていただいているのは中里結馬さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよやってきました。中里さんに来ていただける日が
楽しみにしてきました
ね。ファッションデザイナーをされていて、日本人として唯一パリのオートクチュールファッションウィークでコレクションを発表している、まあ現在進行形で発表されている方ということで合ってますでしょうか？
その通りです。
ということでね、いろいろな場所でご一緒してますけれども、僕のラジオ番組に来ていただいたこともあるし、ヒロさんと一緒にみんなでご飯に行ったこともあれば。
そうですね。
そうですね。あれでしたっけ、あれドミニクさんの時でしたっけ、ゼミ。
ああ、いたよね、ドミニクさんもね。
一番最初、そうですね。
最初出会ったのは、ドミちゃんのゼミでご一緒してっていうことで、それをきっかけに仲良くさせていただいて。
それが最初？
それが最初。
代官山の展示会は？
展示会はその後ですね。
ああ、そうだったですか。あ、早稲田でやったドミニクさんのゼミの発表会に訪問するという、とても夏の暑い日だったんですけど。
暑かった、あれは暑かった、うん、やばかったね。
ね、うん、で学生たちが作ったいろんな作品をみんなで見て回るっていう時に、中里さんとヒロさんと僕と、あと東大で研究をしている某天才石田光平くんと4人で回りましたね、う
ん。あと平久さんもちょっとだけね、冒頭。
ああ、前半小倉平久さんいたよね。はい、ありました、ありました。
で、あの結馬さんの服をこうちゃんとお揃いで買いましたね。
そうですね。
ありがとうございます。
あれはなんていうシリーズでしたっけ？
あれはアトリエシリーズといって、普段作業するときに着る服というコンセプトで、まあいろんなこう日常的に私がデザインをしたり服を作ったりするときに着る服というのをデザインして、でそれを皆さんにも着ていただこうという、そんなコンセプトで作ったものです。
いや、そうなんですよね。ちょっと後でご説明いただきますけど、結馬さん映画ね、今上映されてますけれども、あそこで着てましたもんね。あれを
まさにそうですね。あの、私がこうアフリカに旅したりとか、そこから東京パリとこういろんな場所を行き来するときに、もう本当に普段から毎日のように着てる服なんですけど。
そうそうそう、はい。いやー、だからなんか結馬さん着てるとかっこいいけど、俺着るとなんだろうみたいな。
いやいやいや。
やっぱりデザイナーの人がね、自ら着てるとかっこいいなっていうの、そういうあるあるありますよね。やっぱ結馬さん似合うよなみたいなところあるなと思うね。
まあでもできるだけそのいろんな人に馴染むようにできたらいいなとは常日頃思っていて、
うん、
こ
う
どこまでできるかって、あのいろいろこうデザインによってでアイテムによって変わるんですけど、なんかこう着物みたいに同じパターンというか、あの型紙なんだけど、どんな人にもこう合わさってしまうというか、着れてしまうみたいな、まあ、そんな服って究極だななんていつも思っていて、
うん、
なんで老若男女誰が着てもなんかこうその人に馴染むみたいな、そんなこうデザインを心がけてはいるんですけど、なかなかねこう非常に難しいので、どこまでできてるかはあれなんですけど、
はい、
そうですね。
ということで、今回ね、せっかく結馬さんがゲストに来ていただいたので、ちょっとね、ファッションを皮切りにいろんなテーマを考えていきたいということで、テーマとしてこうちゃんなんて命名しますか？
そうですね。ファッションという言葉に誘われるがままに、いろんなテーマを少しずつホッピングしていこうという考えで、
はい。
例えばファッションを通して考えるゴミ、矛盾、ジェンダーみたいなところでしょうかね。
じゃあちょっと一回仮として、
はい、これで考えてみましょう。かっこ仮、
はい、 で、ちょっと皮切りに先ほどちょっと触れましたけれども、まあ、映画ですね、あの燃えるドレスを紡いでという映画がですね3月からですね公開されておりますけれども、ちょっとこのオンエアのタイミングでどういう状況かわかりませんが、ちょっとゆいまさんなんかわかる範囲で。
いや、そこに入る前にそもそもあれですよ、その中里ゆいまさんのデザインの取り組みというか、その舞台裏というかが今ドキュメンタリー映画としてね映画館でこう上映されていると、
うん、
でこれあの試写会にヒロさんも僕もお邪魔して、おお、なんということだと、まさにこれラジオでもちょっと話してもらったけれども、
うん、
ケニアの、まあ、世界中のゴミが集まってきてしまうっていうような、そのゴミ集積所にいろんな衣服の、まあ、大量の服のゴミの山みたいなのがこううつ高く積もっていて、見渡す限りゴミで自然発火しちゃってるみたいなね、
うん、
なんかそういう情景が広がっている中で、中里さん自身もそこに行き直接人と話しそれを感じっていう、
うん、
その旅自体もやばい映像だったですけれども、そういう光景を見た中里さんが最終的にっていうか、その年のね、オートクチュールでどんなデザインを発表するのかっていう一部始終を追いかけた映画ですね。
そうですね、
これが今インシアターズナウ。
そうなんです、ちょうど3月16日から劇場公開になっていて、随時全国各地に広がっていくということで、スケジュールの方はウェブサイトでぜひチェックしていただけたらと思うんですけど、随時アップデートされていきますので、うんうん、オンエアの時どこで公開されているかちょっとわからないんですけど、ぜひあのウェブサイトの方でチェックしてもらえたら嬉しいです。
はい、燃えるドレスを紡いでですね、
はい、リンク貼っときますので概要欄のところにね、はい、いやあの映画僕も拝見して、まあ、舞台挨拶もねあのその時聞かせていただきましたけど、なんかこんなすごい人と僕は友達付き合いしちゃっていいのってなんかあんまり正直ね、ゆいまさんのこと知らずにあの付き合い始めたというのもあったんですけど、すごい。
いやいや、でもなかなかね、あのパリコレって言葉自体は割とこうポピュラーというか知ってる方多いと思いつつ、実際そこで何が行われているのかとか、どんなあの思いでそこにこう向き合っているのかとか、そういったこう裏側とか中身みたいなのってなかなかこう見ていただく機会って実は少ないんじゃないかなというので、
うん、
今回その映画になったことでパリコレのイメージがまた少し変わっていくと面白いななんて思ったりしてたんですけど、
うん、
まさにまさに僕ね、あれ見ていろいろ思いましたけど、もちろんあそこには一創作者としてのその葛藤とか生の体験っていうのも描かれてるし、でそのファッション産業とかそのグローバル経済のその歪みみたいなのも描かれてるし、だからなんか個人のレベルから社会のレベルまでいろんな尺度があるけど、まあ、なんというか僕は一つ印象に残ったのは中里さんの声がすごくいいなっていうのがね、一つ。うん、なんかずっと声を聞いてて、ね、語りを、ディレクターの人があのずっと質問を投げかけながら、それに、ゆいまさんがちょっと大変だなっていう顔をしながら頑張って答えるっていうのをずっと聞くんだけど、あの声いいなっていうこと。
そうですね。あの関根幸才さんという監督の方と一緒にケニアに行ったり旅をしてたんですけど、道中いろんな質問をされて、なかなかこう言語化するのが難しい状況というか、初めて遭遇する、しかもこう非常に非現実的で何が目の前で起きているのかよく分かんないことがたびたび訪れて、でそれをこれを説明してくださいって来たりして、あの必死にこうそれを言語化していくとか、まさにまあ冒頭でもあったように作ることをもうやめた方がいいんじゃないかみたいな意見と、一方でパリコレに向き合わなきゃいけないっていうところに、まあ、いろんな矛盾が出てきてしまったりして、それもまた自分で言語化していくみたいな作業が随時あって、まあでも質問がなかったら本当にこうさらっと旅をして、まあ、衝撃的な風景を見て終わってしまったかもしれないというところに、監督からの問いかけみたいなのがあったことによってよりこう深まっていったし、自分の中でも目の前で見えていた景色がまた違った風景に見えていったところもあったのかなと思ったりしてるんですけど、
うん、なんかだから僕も声みたいなことは共感するし、テンションだとか話し方だとか、まあそういったところがゆいまさん独特というかね、すごくこう開かれてる感じがするんですよね。で、僕の勝手な偏見なんですけど、 トップデザイナーみたいな人って、まあ、ある種こうカリスマ的な存在で有無を寄せ付けないインスピレーションで何かバシバシバシってこうトップダウンで決めていくみたいなイメージがあるわけなんですけれども、ユイマさんって実際はわかんないですけど、少なくとも僕と接してたり、あとあの映画の場面ではかなりこうなんかフラットだしオープンだし、時になんか自信なさげだったりするし、すごくなんだろうな、あの映画の中でもなんかやばい場面とか何度もあったと思うんですけど、それでもなんかテンションはすごくこう落ち着いていて、微笑みを絶やさぬコミュニケーションみたいななんという人徳みたいな
それはあるよね、あるある、うん、実はあれですよ、あの由美馬さんと一緒に札幌の小日向素子さんの牧場に行ったのね、去年の年末。
あ、由美馬さんも行ったの？
そうなのよ、
行かせてもらいました。
というのはあのサイヤフっていう札幌のアートの展示で中里さんが展示してて、その展示をまあ見学、ちょっと設営をお手伝いに行くみたいなのをやったんですけど、せっかく札幌にいるからってことで遊びに行ったんですよね。でその時ちょっと写真撮ったんだけど、もうね、何回見返してもね、ユイマさんが馬と戯れてる時のユイマさんの微笑みがもうなんか慈愛に満ちすぎててめっちゃいい笑顔だなみたいな、何回も見返しちゃうんでそれを。
でもあの体験もね、なんか馬ってある意味身近ではないけれども、動物としてもちろんあの知ってはいて、ただあんなに間近で接したことってなかったなと思って、でなんかこう馬の優しい目を見てると何にも会話できないのに微笑んでしまうというか、なんか一方的なのかもしれないですけど、馬の方はなんか無表情なのかもしれないですけど、なんか気がつくとこっちがこう微笑んでしまっていたみたいな感じがあって、不思議な体験でした。
うん、ね、あの映画は僕もなんていうか印象に残ってるシーンたくさんあるし、あととにかく映像も綺麗でね、光が綺麗だったなと思いましたけど、まあ、いろんな矛盾が描かれてたと思うんですよ。例えばその世界中の衣服のゴミがその集積所に届いて、見渡す限りゴミの山でところどころ自然発火しちゃってたり煙が出てたりっていうことがかなりディストピアなんだが、しかしそのシーンだけを切り取るとなぜか美しく見えてしまう瞬間があるっていうことをね、ユーマさん自身も映画の中で言ってたし、
うん、
あとこれはその先進国のその消費サイクルの速さとか量みたいなものが幸せがこういう遠いところに来てしまっているんだっていう、自分たちのその消費生活に考えさせられちゃうような、そういう部分もあるんだけど、でも現地にはこのゴミの山から例えば鉄くずを集めて生活の糧にする人がいるとか、このゴミの山をもついばむそれによって生きている鳥がいるとかね、生かされている人たちもいるっていう矛盾みたいなのがあったり、あとはそのファッションに携わるユーマさんっていう人がさらに新しい衣服を作り続けるということは、こういうゴミの山がある時にどう正当化できるのか、そんな中でどんな原料とか方法とかデザインがなお可能なのかっていう、その葛藤、その葛藤を続けるっていう感じの映画ですよね。
そうですね、あのアフリカケニアに行ってゴミの山が自分の目の前にこう広がっている状況に出会ってというか遭遇して、でなんかゴミってもちろん日常的に、まあ、自分のある意味こう生活の中で出ていくもので身近なものではあるんですけど、あれだけの物量が目の前にやってくると、なんか何を見てるのかちょっと本当によく分かんなくなっちゃって、
うん、
で汚いものとかいらないもの、まあ、人がこういらないって決めたものたちの集合体なんですけど、でもなんかずっとぼーっと見てて、まあ、あの非常にこう激しい匂いと暑さとかいろんなこうちょっと非日常的な空間で自分も意識が朦朧としてきていたのかもしれないですけど、だんだんと何を見てるのか分かんなくなってきて、
うん、
でもそれをなんとかこう言語化しようとした時に、人がいらないって、まあ、決めていく、でそのもの自体が別に物質として変化しているわけではなくて、
うん、
でもなんかいらないって人が決めると、それがなんかこう汚いものとか排除するものに変わっていくっていう、これ自体がなんか不思議に思えてきて、一体何を見てるのか分かんなくなってしまったっていうのが、うん、あの時に起きていたんですよね、
うん、
でそこにいる動物たちが、鳥や牛がいたりして、彼らはこの山をなんて見てるんだろうとか思って、人間はもちろんこれはゴミの山だって認識できるんだけれども、そしてまあ汚いとか思うんだけれども、動物たちはなんかこう餌を求めて集まってるかもしれないし、もしかしたらこう自然なこの丘とかと同じように見えているかもしれないとかって思ってきたら、ゴミって一体なんだろうなって分かんなくなっちゃった。 みたいなのがあの時ケニアに訪れて思ったことだったんですけど、そこからこう、まあもちろんあのゴミの山から拾い集めてきたわけではなくて、その行くちょっと手前のまだ綺麗な状態の衣服でもまあ破棄されてしまうものを日本に持ち帰ってきて、でそれを再生して、そしてまあそれを服にしてドレスにして、今度はそのパリという場所に持っていって、まあ、それを人が美しいと思うのかどうかとか、そこにこう価値を感じることができるんだろうかとか、まあ、そんなことをちょっと実験してみたかったっていうのがあの時の、まあ、映画の主題でもあるんですけど、まあ、そんなテーマだったんですよね。でそんなところからこうゴミってなんだろうかって、そしてそこから美しいものは作れるんだろうかみたいな、そんな風になってたんですよね。
まあ、だからあれですよね、アートっていうのは必ずその問いみたいなのを含むと思うんですけれどもね、その矛盾とかそれに気づく契機になるみたいな側面ってあると思うんですけど、あのドレスはそういう意味ではなんかアートだったなというふうに思って、まあ、まさにゴミとは何かっていうね、原材料としてはゴミっていうのもちょっと定義が難しいんですけど、まあもう廃棄される寸前のもので、それでできたドレスというのは何と呼ぶのだろうかみたいな、まあ、そういう、こう問いかけみたいなものを見てる側には感じさせますよね。なんかね。
なんかその物質が変化してるわけじゃなくて、意味としてゴミになっているのであれば、もう一回別のものに変えることっていうのが、技術的にそれを再生していくっていうことももちろん重要なんですけど、一番重要なのはその意味としてものを変えていくというか、なんかそういうことができたら、というかむしろこの再生していくとか循環していくとかっていうのを考えるときに、実はここがすごく重要なんじゃないかなというふうに、あれをやりながら思っていたりして。
意味としてものを変えていくってどういうこと？
だからこう単純にこういらないって思った瞬間に目の前のものがゴミになっていく、でこれがこう意味が変わっている、物質が変わってるわけじゃなくてというのが起きていて、ということは一回いらないって決めたものを今度はまた別の意味に変えていくっていうことがどうしたら起こるんだろうかというのを考えていたりして、ただそのままだとなかなかこう意味って変化してくれないので、何かそこに手を加えたりとか加工を加えてみる、あとは場所を変えてみるっていうことも大事だったのかなと思ったりしていて、あれがそのケニアのゴミの山にあるんだけれども、東京に持ってきて、で今度はパリに持っていくっていうふうに、こう物理的に場所を移動していくと、
うん、
その意味合いが変わっていくんじゃないかと、
うん、
っていうところをちょっと実験してみたんですよね。
面白い。
この物理的に距離を移動させればさせるほど、もしかすると価値が高まっていくんじゃないかっていう仮説もあったりして、
うん、
だからこれ世界中からいらないって衣服たちがこう、まあ、ケニアに送り込まれているわけなんですけど、その、まあ、もし日本から行ってるとしたら、日本から出てしまう前に港で止めて再生していっても同じことかもしれないんだけれども、でも日本から出てそれがケニアに行き、そしてそれをまた日本に持ち帰ってきて再生してまたパリに持っていくというような、まあこういうその物理的な移動が起きていくと、人が何かそこに物語とかいろんな、まあ、思いを馳せることができて、でそうすると何か物自体が変化していってるのかみたいな、そんな気になってきたんですけど、どう思われますか？
確かに意味を付与することで簡単に物っていうのは変わっていくのかもしれないというところは、ね、思いましたけれども、一方でまあだからそれがなんかケニアに流れ着いた理由でもあるような気がしていて、だから日本で意味がなくなったものがケニアに行くと意味がまた付与されるとかね、グローバルサウスみたいな方に行くとそこにまた意味が出てくるみたいなことで、どんどんそういうところに集積されていってしまうみたいな話もありますし、あと逆の方向にこう新しい意味を付与するっていうのはやっぱり言うほど簡単ではないんだなっていうのはあの映画見て感じましたよね。やっぱりすごいテクノロジーとその回収してそれをまたリサイクルするっていうことっていうのがめっちゃ難しいっていうね。
うん、
だ安いアパレルであればあるほど品質としてリサイクルしにくいみたいなところもあったと思いますし。
うん、そうですね。
うん、
いややっぱり元の材料が安価なものなので、なんかこうどんなに加工してもなかなかこう従来の
価値観というか従来の価値かな、それにこう照らし合わせた時にどうしても価値がないって感じてしまうものになっちゃうっていうか、その食べ物とかに例えてもあり得るかなと思っていて、やっぱりその安価な食材のものを高級な何か料理にしていくっていうのはなかなかこうハードルが高いっていうか、いろんな味を加えたりとかいろんな工夫をしていかないとどうしてもそれを美味しいっていう風に感じられなかったり、見た目もなんかこの食べ物美味しくなさそうだなっていうものになってしまったりっていうところで、手をたくさん加える必要がどうしても出てきてしまうっていうのが、ここでやっぱり循環が起きにくくなってしまうというか、手をたくさんかけないと価値が出てくれないですよね。でさらにそれを人が価値があると思ってくれないと、かけただけの意味がなくなってしまうというのがあったりして、なのでなんて言うんでしょうね、元の材料がもうゼロ以下になってしまっているものにそのとんでもない高付加価値を与えることができるかどうか、でもここは現代アート的な観点でいくと全然起こり得ることでもあると思っていて、その原価がどれくらいかというのはあまり関係なくて、そこに付与されている意味みたいなものがやっぱり価値になっていくと思うと全然起こり得ると思ってるんですけど、それをなんかでも難しいのはこう衣服とかファッションっていうもので、それが果たして本当に起こせるのかどうかっていうところに結構挑戦があるかなと思っていて、その現代アートっていうまあ立ち場所というかカテゴリーだったら、あそういうものだよねと起こり得るものが、衣服ってなるとなんかそれは認められないというような、なんかそういう固定概念もどこかにあるのかななんていうふうにも思ったりするんですけどね。
なんかいやちょっといろいろ思い出したことがあるんですけど話していいですか？
どうぞどうぞ。
僕着てる服大体友達知り合いが作ったものなんですね。かつて三宅麺でデザイナーだった高橋祐介くん、今 CFCL でご自身のブランドやってる、今日着てるのもそれだし、ゆいまさんの服着たり、あとインディゴス AM っていうブランドが、インディゴモチゼキさんっていう人が作っているニットとか好きで着てたりなどなど、あと井上ブラザーズとかね、いろいろあるんですけど、そういう知り合いの服を着るっていうのは物語を語るためでもあるなっていうのはすごく思うんですよ。まあなんていうか、仲がいい人が自ら作っているものに親しみがあるっていうのは当然あるんだけど、単にそれだけじゃなくて物がいいと思っているし物語が面白いと思っている。例えば井上ブラザーズだったら、その南米のね、世界最貧国と言われるペルーとかボリビアのあたりであんまり国境を意識せずに暮らしている遊牧民の人々がアルパカと暮らしていて、そのアルパカ、今までは何かと大きな資本に搾取されがちだった人たちがちゃんと自立するようにするにはどうしたらいいかっていうのを、なんか10年くらいのプロジェクトで取り組みながら、井上ブラザーズの人たちがアルパカのその交配の仕方から加工の仕方からずっと現地の人たちと一緒に研究を重ねて作り上げたニットみたいな、なんか物語があるんですよね。普段別にそんなことを毎日誰かに話さないんだけど、たまにそのニットの肩についてる革のパッチなんか面白いねとか言われたら、ここぞとばかりにそういう話とか井上さんたちの噂話、楽しい話を始めるんですね。なんかそのやっぱりそれって物としてはただの絨毛を使ったニットであるっていうのは他の作り手と特に変わらないんだけれども、その背後にある物語をまとっているっていうのは常にあるなと思うんですね。もう一個だけ言うと、僕この秋冬にずっと使っていたストールがあるんですけど、すごく思い入れがあるストールで、アディッシュっていうストリートブランドが出してるストール使ってたんです。何かっていうと、拠点がテルアビブで、イスラエルとパレスチナのクリエイター集団が作ってるストールだったんですけど、なんかね、めちゃくちゃコンセプトがいいんですよ。まあ、物もいいんだけど。これなんでかっていうと、イスラエルとパレスチナのクリエイター集団がコラボしながら作っているっていうの自体が面白いじゃないですか。で、買うときタグがついてて、そのタグは、素材はここからやってきた。加工はここで行われている。で、刺繍はこの人たちが施した。で、最後の調整をここでやってるっていうのが、マップでピンが置かれてるんだけど、そのイスラエルとパレスチナの間の線を何回かまたいでるのがわかるんですよ。だから、国同士とか文化圏同士で言うと衝突がある中でも、そこでしっかり志を共にする人たちがコラボレーションしようと決めていて、物流みたいな障壁も乗り越えながら、ね、困難を乗り越えながら、なんとかリスクを冒していいものを作ろうとするっていう。 これめちゃくちゃいいなと思ってて、すごく繊細な刺繍、ちょっとなんかに引っかかったらもう切れてしまいそうな繊細な刺繍が施されてるんですけど、やっぱりいろんな人にそれいいね、何なのっていうふうに聞かれることが多くて、そうするとやっぱりこういう長い話を始めたくなるんですよね。
なるほど。いやでもなんかそういう意味では自分もその服を作ってるんですけど、なんか物語を書いているようだというか、もしかしたらその映画一つ作っているような、その脚本を書いているような感覚でこう作ってるかもしれないっていう、ふと思う時があって、でも最終的には服になってしまうので、その物語ってなかなかこう全部を伝えることができないですけど、でもその発表し終わった後のインタビューとか、もしくは展示会とかで来てくれた人にそれをちょっとこう話してみるとかっていう時に、まるでそのなんか起承転結がある映画のストーリーを来てくれた人に話してるとか、なんかそういう感覚の時があって、やっぱ全部は服だけだと伝えきれないですよね。でもその物語、映画とかだと登場人物がいて着てるものがあって、周りの環境っていうか風景があって、どんな街に住んでてとか、ライフスタイルが全部描かれていて、まあ、そういうのをこうなんとなく頭の中で想像しながらデザインしているってところがあるのかもしれなくて、だからなかなかその服っていうところにできるだけその物語を詰めて考えているところがあるのかもしれなくて、それをやっぱりこう伝えたいし話したいっていう気持ちがすごくあって、でそれをまた来てくれる人が実はここにはこんな物語があってねって今みたいにこう話してくれるっていうのが、まあ、すごく面白い行為だとも思うし、服を通じてなんかいろんな対話が生まれてくって面白いななんて思ったりしてて、
いや思いますね。物に物語を寄り添わせるにはとか、物の中に込められた物語を回答する、開墾するにはみたいなのは、なんかすごく面白いテーマだなと思っていて、もしかしたらこれを手がかりに来週も少し展開してみても良いかなというふうに思います。
いいですね、
っていう感じかな。
ありがとうございます。
はい、なんかファッションを通して考えるゴミ、矛盾、ジェンダーって言ってたけど、一体どんな展開になるのかな、楽しみだなということで、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
次回へ続く。